皆さんこんばんワンワン。燃えたモーターネットに今夜も爆走。私燃えた超特急の社長にして準レギュラー裏マスクでございます。漫画アニメを中心に面白いお話をどんどんお伝えしてまいります。本日も1時間リモート配信でお届けでございます。回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。今夜も楽しい時間を一緒に過ごしてまいりましょう。ということでご紹介いたします。メインパーソナリティのエイミさんです。
こんばんにゃ
ー。ワンワンよろしく。
いきなり違う番組が始まったってびっくりした方いるんじゃないかなということで、これで超特急、今回ですね、はい、準レギュラーの裏バックさんに最初のオープニングトップしていただきました。ありがとうございます。ということで、小ネタ超特急、今回も張り切ってまいりますけれども、今回の、内容ですね、アンケートコーナー、お礼の話、テーマは、こちら、時期的に、まあまあまあ、そういう時期だよねということで、雨、台風といえばこのタイトルということで皆様にですね、雨とかあと台風のシーンが印象的な、まあ、アニメ、漫画、ゲーム、映画などなどですね、様々なコンテンツのタイトルご回答いただいておりますので、後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけますよ。そして後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、ポッドキャストで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ポヨヨン。
今なら分割手数料が。
小ネタ超特急。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
FM 那覇。
チャララララチャラララ、海とビールと
小ネタ超特急、
テキテン一日一膳、
小ネタ超特急。
FM 那覇、小ネタ超特急、本日もリモート配信でお届けをしております。ということで、冒頭のオープニングトークをしていただきましたのは、準レギュラーの裏マックさんでございました。裏マックさん、でもさ、オープニングトーク2回目じゃん？
うん。
2回目じゃん？はいはい、私さ、オンエア直前にさ、いつもよりテンション3倍ガン上げぐらいって言ってちょうどだよって話してて。なんか面白かった。
そうそうそう。なんかね、途中でね、後悔するんだよね。
あ、なんか後悔するんだよ。
心がちょっと若干折れるんだよな、途中
で。ああ、じゃあ、ねえ、いや、でもなんか、メンタル繊細の助の私がやれてるぐらいだから、多分慣れたら全然いけるよ。まあ
面白いからいいや。ね。
ね、面白いからいいんだよ、ということで。ね、もうね、もう7月入って、私まだね、7月に入ったって認めたくないんだけど、
いや、
まだ気持ち的には2023年上半期でいたい人だったから、7月入ったの信じられないんだけどさ、なんか、もうあれだよね、いきなりさ、コロナ禍前みたいな人の動きとか、なんか、状況に、本当は沖縄全然シャレになってないんだけどね、状況としてはね。シャリになってないんだけれども、なんかもうそういう風なのがもう戻ってきて、イベントとかも普通にね、行われるようになってきたんだけど、 フラマックさん、夏のイベント的に一番近々で参加される予定のって何がある？
近々は7月30日のワンダーフェスティバル。
あ、今月末がワンフェスか。
で、続けて8月の14、15、うん、あのコミケ。
あ、コミケ。あ、もう続くね。
で、9月にコミティア。
コミティア続くね。
うん、なんです。
もう大変じゃない？
うん、やりすぎだね。まあでもね、イベントやっぱりもう、イベントの、なんていうの、スタイルも戻ってきてるし、コロナ禍前にね。
うんうんうんうん、
戻ってきてるから、やっぱりテンションも上がるね。なんか、いろいろと、あ、できるっていうふうに。
うん。でもなんかそのコロナ禍前のその、なんて言えばいいのかな、このイベントが続く夏の7月、8月、9月の制作スペースに、自分自身が戻りきれてる、
うん、というか、年を取るじゃん同時に。
うん。うん、
的な、ね、やれるはずがやれねえっていうズレ、顕著になってきてるからっていうのは。
やばいね。
やばいっすね。
うん。一応、ワンフェスは、などなど、うん、続くイベント、うん、それぞれに合わせての、なんか、新作が出る感じで。
やります、やります。
あー、ね、なんか、浦真子さんの新作とか、新刊楽しみにされてる方、いっぱいいらっしゃるでしょうからね。はい、そこは、ま、新刊ありませんでしたの、ポップが
出ないの。ないよ。ね。あ、何かしらは用意してあると思う。
ねえ。なんか、
うん。
追い込みの夏って感じでいいね。
うん。うちは嫁さんもそっちの人間なんで、まあ、わっしょよ。
うん。
やっぱか、同人誌作る人だから。
うん。
もう、二人でこう、スケジュールを夏、やばいやばいって言いながら、日々。
ああ、
うん。
コミケとか、コミティアとかも、は、奥さんも別で出されるの、
う
ん、
あ、別で出てて、うん、コミティア歴はもう嫁さんの方が長いかな。
ああ、そうなんだ。じゃあ、うん、コミケ、コミティアは、お二人とも、違うサークル、うん、違う宅にいるってことだよね。違う
ところに。俺はでも個人では出ないで、グループで出るから、今回は。
うんうんうん、
ところで売り子やりながら、まあ行ったり
と、うん。いいね。楽しい。なんか、そういうの楽しい。いいな。じゃあもう、あれだね。全然なんかこう、夏だって言って弾けて、なんかビーパー行ったり、うん、なんか、どっか行ったりとかじゃなくても、着実にこの、スケジュールに合わせて、作っていく感じ、
うん。うちの夏はイベントなんで。
うん。
終わると、もう夏も終わりだね、みたいな。
でもね、そういうライフサイクルでずっと来てるでしょ ?20 年とか。
そうそう。だからね。
うん、もうじゃあこれが恒例の夏なんだね。
でございます。
まあね、リアル開催にね、戻ってきての、2023年の夏イベント続きって、ちょっとね、うん、準備とかも含めて結構ね、設営とかも大変じゃん。
ていうか、それくらいに加えて、この夏、異様に暑いよね。
暑い。
あ、もうね。
沖縄よりさ、そっちの方が暑いじゃん。
やばいよ、ほんと、俺だと。36度だよ、毎日。
おかしい。沖縄の方が涼しいもん。
いや、ほんとね、まともに作業が予定通りにいかないぐらいやばい。
おかしい。なんかね、お家の中にいてもね、ついつい水分とか、塩分、取り忘れて体調崩したりする人とかもいるから。
うん。本当に気をつけないと。
ね、本当無理しないで、なんか逆に、なんだっけ、明日の最高気温とかって日本全国の出ると、割と沖縄が避暑地みたいな感じになってきてるから。
沖縄行きたいな。
32度とかが割と涼しい県になってるじゃん。逆に沖縄は、なんだっけ、最高気温はそんなにね、36度とかまで行かないけど、その代わり夜の気温が大して下がんないっていう。
ああ、なるほどな。そうか。うん。
でもなんかさ、沖縄以外の、ま、場所って、日中暑くても、とりあえず日没すぎて夜8時、9時ぐらいから、ちょっと気温、うん、夜の気温落ちるじゃん、5度とか。
うん。
沖縄さ、一日中ずっと暑いじゃん。
そうだね。
裏バクさんわかると思うけど。
うん。
夜の気温下がって2度か3度しか下がんなかったりするから。
俺でも沖縄住んでて、そんなになんか暑くて過ごしにくかった記憶ないんだけどな。
それってね、もう沖縄に住んでるっていうね、うん、覚悟で変わってくるんだと思うよ。
あ、覚悟かね、そっか。
私思ったもん、
覚悟。
東京とかに住んでた時って、 特になんかね、夏の暑さに文句を言ってたのね。
ああ。
うん、夏の、なんでこんな、東京なのにこんな暑いんだよって言って、で、すんごい寒い時は、なんで東京なのにこんなに寒いんだよって文句を言ってたんだけど、沖縄に住むってなると、
ああ。
暑いの分かってて住むから、覚悟が決まってるから。
そういうもんだっていうね。
そうそう、もう暑さに対しての文句を言うとかっていうのじゃなくて、もう、暑いのがデフォルトって思ってるから、もう諦めてる感じ、暑さに関しては。
確かに。なるほどね。
言ったところで日本で一番南じゃんみたいな。
うん。
うん、赤道に近いんだから、それは仕方ねえなっていうね。なんかそういう腹のくくり方になったから、沖縄に住んでる時は、暑さに対してそんな文句はないね。
まあ、俺でも一緒だからもう沖縄行きたいもん。こんだけ暑いんだったら、もう。沖縄行きたい。
どうせ暑いし。
海あるしさ。
そうだね。ただ、唯一の救いあれじゃない、沖縄ってさ、常に風が吹いてるから。
うん、
海からの風が吹いてるからさ、まあ風も熱風ではあるんだけれども、常に風が吹いてるっていうことで、少しマシだったりするんだよね。外にいる時でも、日陰にさえいれば。
そうなんだよね。わかる。うん、
ね、日陰にさえいればずっと風が当たり続けるからで、ね、なんだっけ、こう、縦に細長い、南北に長くて、東西細いから、常に海風が左右のどちらかから吹いてて。
はいはいはい。
そうそうそう。うん、で、それがさ、もうなんだっけ、それを隔てるほど高い山も特にないから、ね、常に吹き抜けてる状態だから、そういう意味ではフレッシュなエアーが常に自分に当たるみたいな体感ができるっていう。
塩を含んだ風だけどな。
そう。塩気あるんだけどね。ぶっちゃけね。だから、精密機械とかね。あとなんかね、車とかめっちゃ大事にしてる人にとっては、イライラする原因なのかもしれないけど、まあ、海風が常にあるっていうことで、まあ、日陰にさえいればね、割と過ごしやすいかなっていうのが沖縄の特性かと思います。まあ、湿度は偉いことになってるけどね。
そうです。はい。
ね、湿度はサウナぐらいあって当たり前なので。でも乾燥肌の人は沖縄に住めよって私、みんなに言ってる。
ああ、確かに。湿度すごいもんな、沖縄な。
そうそう、湿度すごいからね、もう、ね、まあそれがね、体質的に、私なんかはそれが割と体質的に合ってるので、逆に東京住んだ時に、一気に乾燥肌進んで大変だったの。
俺だから今の方がしんどいわ、カサカサだから。
うん。
確かに。
そう、だからなんか、もう、病院に通うぐらい、もう保湿が、なんだっけ、こうね、化粧品屋さんとかドラッグストアで買えるレベルじゃもう保湿が追いつかないから、病院処方の薬とかもらわないと思う。
あ、本当？そんな？
痛がよくて。
ああ。
ね、私ね、なんだっけ、腕とか皮膚のこの薄い部分がめっちゃ乾燥するのね。
うん。
で、沖縄行った時には別に何にもなかったんだけど、東京に引っ越して最初の年の冬に、ある朝起きたら全身が痛くて、やばい病気になったのかと思ったら、皮膚の表面が、もう乾燥しすぎて痛い。
ああ、俺今そうかも。
ねえ、保湿して、もう保湿能力高いやつで。うん。うん。やってください、もう。
はい。
私はもう結構追いつかなくて、皮膚科にだいぶお世話になってました。ということで。で、私はですね、まあ特に夏になんかこれ行くとかこれ参加するっていうイベントとかはないんですけれども、まあ現在進行形でですね、もうちょっと仕事が忙しくてなかなか進まなかったんですけど、ファイナルファンタジー16の攻略が、ちょっとずつ進みまして、まだね、一周目終わってないのよ。
あれエイミーさんにしては。
そう。いや、もう仕事忙しくてさ、全然触れないのね、プレステ。
30時間ぐらいか、あれは、普通にクリアは。
あのね、寄り道しなくて、シナリオだけメインで進めれば、30時間ちょいぐらいでいけるらしいんだけれども、サイドクエストってものがあるじゃん？まあ、ゲームにもよるけど、サイドクエストが、ストーリーの本編を補完する形になってんのね、今回。
なるほど、うまいね。
そう、だからサイドクエストをやらなくって、30時間とかで終わらしちゃうと、ちょっと物語の深みが、なんか、あれっていう感じになるかな。やっぱりなんか、そう。なので、サイドクエストもしっかりこなすと、なんていうかな、この物語の背景とか、そこに住んでる人たちの、感情みたいなのが、よりわかるので、なんかそ、 うん、そこら辺は、サイドクエストは私は丁寧にやりながら進めてい
く。ああ、ポジリアやっていくのね、こっちもね。
うん、私は割と一周目で、あらかた踏める段取りは全部踏んでいこうかな、みたいな感じなんですけれども、なんかさ、ファイナルファンタジーがそのコマンド入力式じゃなくてさ、もうアクションになって久しいじゃん、
うん、なんか、そう、なんか俺動画見たけどさ、
うん。
なんかデビルメイクライとかさ、
ビヨネ。そうそうそう。
なんか
近い近い
見る。うん、ね。
そうそう、ね。ただね、今回、私ね、うん、ファイナルファンタジーすごいいいなって思ったのが、もうファイナルファンタジーもさ、うん、もうそのシリーズで言うと、うん、もう四半世紀超えてるんじゃん。
ああ、ですな、
うん。うん。で、四半世紀も超え、だから、うん、ぶっちゃけ言うと、若い10代、20代ぐらいの、若いゲームをする人って、
うん、
もうなんか、据え置き機でやってない人が多いのね。スマホとかでゲームやったり、スイッチとかでやるけど、まあ、プレステ5ようやくね、もう今ね、量販店とかで普通に買えるようになったけど、やっぱり、最初の品不足っていうのの影響もあったのかもしれないけど、プレステ5を持ってて、なおかつ、ファイナルファンタジーをやるそうっていうのが、ある程度年齢とかが、上の、割と限られてる、人数だけだったりとかっていうのがあったので、
うん、
私なんかファイナルファンタジーっていうコンテンツの裾野がどんどんどんどん細くなっていってるような気がしてたのね、正直、
うん。
うん。なんだけど、私今回16をやってびっくりしたのが、うん、そのね、さっき言ったようにアクションバトルものなんだけど、
うん、
あのね、すごい簡単に操作できる設定の余地を作ってて。
なんか、うん。聞いた聞いた。
そうそうそう。だからなんだっけ、とにかく四角ボタンを押しておけばどうにか勝てるみたいな。なんだっけ、オートで、戦略を、その時最適なやつを、選んでくれる、装備品があるのね。オートバトルっていう装備品があって。
うん、
オートバトルを使ってて、なおかつ、オートドッジっていう、ドッジっていうのは、こう回避っていうか、ちょっとその攻撃を避けてくれる。
うん。
タイミングさえあれば合えばなんだけど、まあ、避けれる攻撃は避けてくれるっていう、この二つの装備品を使えば、四角ボタン押してるだけでもどうにか勝てんのね。
すごいね。
うん。なんだけど、だから、そういう意味では、その、なんだっけ、コマンド入力式じゃないがゆえに、ファイナルファンタジーを諦めてた層、
はいはい、
または、ライトユーザー層には、すごい訴えるものがあると思ってて、
考えてるね。
うん。でもちゃんとね、戦ってる手応えは感じられるようになってんのね。画面演出が上手だから。
うまいね。俺ね、前ね、すげえ前だけど、Wii で、
うん、
うちの小学校低学年の時の息子が、
うん、
ドラゴンボールの格ゲーやってたのよ。うんうん、その時、ものすげえ派手な攻撃必殺技を、
うん、
もう淡々とやってるから、こいつコマンドすげえと思ったら、
うん、
ボタン1個だった。すげえと思ったらもう、ボタン1個で、すごい派手な必殺技が出るっていう仕様、うん、それ、欲しいんだよね。
そうそうそう。で、そうするとね、自分が戦ってるっていう実感もあるんだけど、あのね、昨日たまたま、ツイッターで見たのかな、なんかね、この、ファイナルファンタジーの操作とかバトルが、まあ、設定でもっと難しく、本格的にガチで、うん、なんだっけ、こう自分でさ、コマンドじゃないや、ボタン操作して、タイミング見ながらやるモードもあるんだけれども、その、いわゆる、まあ、イージーモードじゃないけど、そういうやり方がね、ぬるすぎるんじゃないかっていう、うん、なんかね、こういう意見もあったのね。で、海外の人が言ってた意見が、その、基準がエルデンリングになってたから、エルデンリングが難しすぎって、ね、あれと比較するのおかしいだろみたいな。あれって最初のボスに到達できるのが全体の5割切ってるぐらいのゲームなので。
死にゲーなんですよ。超死にゲーらしいね。
そう、超死に。私もだって、もう一瞬の中で1000回ぐらい死んでたから、エルデンリング。
すげえゲームだな、マジかよ。ね、
同じボスに50回当たって50回負けて、51回目で勝てたみたいな、そんな感じのレベルだから。
それは運なの？実力が上がっていくの？
あのね、なんて言えばいいのか、一応レベリングあるのね、主人公のレベルもあるんだけれども、うん、あのね、本当に、一撃で死ぬときは死ぬの。
ああ、それはミスか、こっちの。
こっちのミスと読みもなんだけど、うん、もうほとんど運ゲーに近いのね。
うっそ。
あ、もうね、予備動作がなくって、いきなり来るやつとかがあるから。だからね、エルデンリング私、あの、なんだっけ、エルデンリングをやって思ったんだけど、エルデンリングにおける死って、脳幹なんだよね。
ああ。
もうほとんど。
ああ。
うん。あの、なんだっけ、このアプローチがダメだったよっていうのを教えてくれるだけなの。だから違うアプローチとか違う立ち回りにしないよっていうののを教えてくれるだけだと思ってたから、だから私死んでも辛くなくって
。All you know, you need is kill じゃん。
そうそうそうそうそうそう。同じ敵に永遠に当たるみたいな、もう何回も何回もやり直すみたいな。
で、それ前提なんだ。
それ前提で、もうあの、from ソフトウェアのね、あの、RPG は得てして、デモンズソウルとかもそうなんだ、そういうものなんだけれども、でも、海外のゲーマーの人が、それを基準にしてさ、ファイナルファンタジーの16をぬるすぎるって語ってて、ファイナルファンタジーっていうコンテンツが最初のボスに当たるまでに、5割の人がたどり着けなかったらダメだろうと思って、
うん、
そうそう、思ってね。だからなんだっけ、ファイナルファンタジーにその、なんていうの、シビアなさ、即死ものを、の概念を入れたらダメだろうっていうのと、あともう一つ私がちょっと、これもツイッターで読んで、あの、ちょっとグッときたのが、その、手の機能に、ちょっと動きの障害がある人が、
うん、
この私が今話した、あの、オートバトルとオートドッジのアクセサリーをつけたら、四角ボタンの連打だけでも、敵を倒せる、うん、まあ、倒せない局面もあるかもしれない。めっちゃ強かったら。でも、比較的進める、うん、これで割と強敵までいけるっていうので、うん、ファイナルファンタジーを久しぶりにやったっていう人がいたのね。あ、
なるほど、うん。
うん。だから、あ、そっかって、あの、ユーザビリティとしての裾野を、ファイナルファンタジーは一回広げたんだ、ここでと思って。
考えてるね。
うん。うん、で、なんだっけ、まあ、あの、裏マクサはご存知の通り、私、あの、ゲーマーはやり込み派のガチ勢なんで、
うん。
1周目はね、土台だと思ってるから、2周目、3周目っていう形で行くんだけれども、やっぱり、ね、普通は、ね、あの、何周もしないじゃん。ストーリーを楽しみながら、その世界観に入っていくっていう意味では、この1周目の体験ってめっちゃ大事だと思うので、そこでね、あ、私たちにもできるかもっていう可能性を、すごく広げてくれたっていうのは、でかいなって思って、私もっとここのところね、あの、触れてほしいんだよね。ゲームのね、メディアとかにも。
このバランスでも難しいね。うん、簡単すぎはぬるいって怒られるし。
そうそうそう。エルデンリングみたいにさ、うん、もう最初から死にゲーですっていうのが分かっててやるんだったらいいんだけれども、うん、ファイナルファンタジーはね、そのコマンド入力式のね、時代からね、こうみんなね、あの頃はライトユーザーもね、コマンド入力だったらやりやすかったからやってたけど、やっぱりアクションバトルにシフトし始めてからはちょっと、だから12?13 ぐらいからもう完全にアクションバトル化しちゃってるから。
なんだ、へぇ、
うん。なので、なんかそこでやっぱり離れていった人が多いだろうなっていうのは、確かに実感はしてて、私の周りでももう全然、ここ10年ファイナルファンタジー触れてないっていう人とか、やっぱり難しくなったからできてないっていう人も多かったんだけど、うん、16は四角ボタンの連打だけで、私ですらいけるんだから君にもいけるっていうのをね、強く言いたいんだよね。
なるほど。へぇ、
うん、そう。でもね、ストーリーが重い。
重いんだ。
重いね。
は
い。なんか初っ端から重い。
なんか結構15もさ、入り口軽いけど後半重いみたいな。
ねえ、はい。ねえ。あれの後半の重みが初っ端から来るからね。
ああ、重いんだ。
重い。
ええ
ー。うん、なんか常に重い。あの、体験版ってさ、割と大事じゃん、
うん、
体験版がね、冒頭の20分か30分ぐらいフルで遊べる体験版を無料で出したんだけど、うん、そっから重かったもんね。でもなんかそこで、この重い物語に関わる、あ、なんか、腹積もりを、しっかり持てよっていうのを、なんか言われた気がして。
うん、なるほど。
でも私が一番嬉しいのは、今回の旅はワンワンが一緒なのが嬉しくて。
うん、ああ、らしい。あいっさね。
もうね、トルガルっていうワンワンが本当にね、ずーっと一緒なんだけどね。 そう、トルガルがいい仕事してくれるんですよ。
いいっすね。ワンワンいいね。そうなんだ。
そう、大きいワンワンがね、一緒で、しかもね、たまに、トルガルにバトルの指示とかができるんだけど、だから今攻撃しろとか、ノーマル攻撃しろとか、強攻撃しろみたいなのとかあるんだけど、回復してくれんだよ。ワンワンが。
お、すげえ。お、
そんなに、
どうなんだね。
そうそう、強めの回復じゃないんだけれども、なんかね、こまめに回復。
わ、すごいいいな。
してくれるから、もうね、めっちゃありがてえ、ありがてえって思いながら。
あれだな、キャシャーンのフレンダーだな。
本当に。で、なんかバトルじゃない時に、一緒にこう、なんか、なんて言えばいいのかな、ワールドマップ歩いてる時は、あのね、トルガル、その犬に近づくと、あのね、トルガルを撫でたりするコマンドが出るのね。
ああ、なるほど。
うん。みんなね、最低5回は撫でた方がいいよ。
あの
ね、5回以上撫でるとね、もらえるトロフィーがある。
あ、へえ、そうなんだ。
うん。なのでね、みんなトルガルに5回以上撫でたりご飯あげたりして。一番簡単なトロコンだからね。
なるほど。
うん。
トルガルくん。
そうそうそう、トルガルくんって言ってね、またね、このトルガルくんがね、本当にいい子なのよ。なんかね、怪我したりしてる、なんかメンバーとかが、同行の中で怪我したり体調悪い子がいると、なんかね、すごい心配そうな顔で見るんだよ。一番、ファイナルファンタジー16の CG で一番よくできてるのは、トルガルの表情だね。
あったな、夏コミはトルガルコスプレでいくから。
なんかね、もう、私本当で、トルガルメインでね、トルガルを慈しむだけのね、薄い本でなくてもいいんだけど、出たら、もう最高だなと思ってる。私は書けないから誰かに書いていただきたい。
こんなか、ああ、盛り上がるんじゃない？
いや、トルガルね、ワンワン大好きな人はね、もうね、ほんとトルガルをね、慈しみながら攻略してると思うので、ということで、
はい、
アンケートの方のご回答に遅れたけど行こうかな。はい、ということで、今回のアンケートは、雨、台風といえばあのタイトルということで、皆様からいただいたご回答をご紹介していきます。まず最初、しょっぱな来ました、こちら。ラジオネーム、レントさんです。ありがとうございます。台風といえば、劇場版のパトレーバー、来た。
おー、
早速来ちゃいましたね。はい、関東に台風が接近するたびに、バビロンプロジェクトのことを思い出して、自分の中ではテンションが上がります。後藤さんみたいな上司に憧れた時期もあったけど、後藤さんの下につくには自分が相当鍛えられてないと無理っすよね、ということで。
なるほど。
私もね、パトレーバー、劇場版パトレーバー1、もう雨っていうか台風のシーン、思い出すし、なんだっけ、まあ、ちょっと良くないかなとは思うんだけれども。あ、そうだ、言い忘れてた。大事なこと、雨と台風といえばこのタイトルということで、つい先日ですね、北九州地方、まあ、福岡、大分、佐賀、長崎などですね、大雨でたくさんの被害が出ましたので、お見舞いを申し上げます。私の第二の故郷の大分県でも甚大な被害が出ておりまして、一日も早い復旧をお祈りしております。ということで、で、さっきのパトレーバー1の話に戻るんですけれども、台風がね、こう、最近、昔はさ、沖縄からこう通って九州の方に行くよ、みたいな感じだったじゃない、うん、でも今、うん、台風の出来方が違って、いきなり関東とか、うん、ね、なんか静岡の方から登ってきたりとかするじゃん。
あ、なる。うん。
ね、ってなると、まあ本当はね、ちょっと思い出すのも、まあ罪の意識もあるんだけど、やっぱ東京湾に近づくとバビロンプロジェクトのことを思い出す層ってね、ある一定年齢層より上のアニメファンはいると思うのよ。
わかるよ。う
ん、ねえ。なので、なんかで、私が一番大好きなのが、芝さんの下宿に、みんな、アスマとかみんなが行って、結局ね、芝さんが個人所有してる、パソコンで解析して、やっとわかるっていう、その原因が、レイバーの暴走の原因がね。
調和の感じのね、安さ、下宿みたいなね。
そうそう、大家さんが1階に住んでて、2階の階段を登ると和室なんだよね。芝さんの。
わかる。うん。
そう、で、芝さんがさ、ランニングとトランクスでいるんだよね。
たそうな部屋だよね。
そうそうそうそう。でそこにね、なんかアスマとかね、集まってみんなで、こう、ね、あれ、ああだこうだ言いながら、やっと原因がわかるみたいなのとか、あれで台風、
うん。
ってなった時の、なんか共鳴音とかに、なんかね、自分の中で違う意味が付随されて面白かったの、うん、重なりっていうか。
まさに台風がキーだもんね。
あれはね、台風がね、うん、直撃するっていうのがキーワードでね、一つの物語が大きく動いていくっていうのがあるんだけれども、うん、ウラマックさんは印象に残ってるタイトルとかってどんなのがある、はい、まず最初。
まあ、最近だと天気の子とかさ。
うん。
俺一番好きな雨のシーンのコンテンツはね、スピルバーグ監督のジュラシックパークの T-Rex 登場シーンがやっぱ一番好きだね。俺は全映像の中であのシーンが一番好きなんで。
あれまた大きい画面で見たらね、また違うんだろうね。私は映画館で見なくてテレビサイズで見たのが最初だったから、あれ劇場で見てたらまたちょっと違ったんだろうなって思ってる。
映画ってさ、基本的に絶対に自分の肉眼では見れないものをさ、見してくものだと思って、
うん、
かけてたんだけど、もう本当ジュラシックパークは、なんだろう、もうスピルバーグありがとうっていう、これが見たかったんだよ、俺はっていう、もうなんか塊の、なんで、もうあれだから当時いくつだったかな、二十歳くらいかな。
うん、
一番感動したね、あのシーンが。そう。雨、ここでね、T-Rex。
そうそうそうそう。なんかこう、なんて言えばいいのかな、恐竜のさ、肌の質感がまた雨で強調されてる感じとかも、
うん、
なんかすごい、うわーっていう、なんか私ちょっと爬虫類、リアルの爬虫類をあんまり触れないタイプの人だから、なんかそっちの方に繋がっちゃって、うん、余計 T-Rex がうわーって感じになった。
でもあれ、怖いんだよね、恐竜が、あの映画って。
うん。
なんかかっこいいと思ったのが、あれこれ怖いぞっていうさ。
ねえ。
うん、
なんかね、うんちゃんとね、なんか愛嬌ありますよみたいなフェーズとかもあったりするんだけど、やっぱりね、コントロールできない野生生物の恐怖感っていうのをしっかり出してくるじゃない？
全然、こいつら俺ら食うじゃんっていう。
そうそうそう。やっぱり分かり合えないっていう。
あの映画の中でジェフ・ゴールドマンもぐらいも言ってるけど、カリブの海賊は100襲わないぞっていうさ。
本当に。
こっちを食いに来るっていうね。
そうそう、うん。こっち食いに来るでかい、デカブツが目の前にいるっていう恐怖感、うん、あれは確かにすごいよね。
雨がいいんだよね。夜の雨がね、またね。
夜の雨シーン最高ですよ、うん、あれ。確かになんかでも、スピルバーグは、なんか、ま、私の中にも少年の心があるんだけれども、少年が、見たいって思ってるものを本当よくお分かりだなって思うね。
なんかね、それを飛び越えて見せてくれるんで。
そうそうそうそう。それを。
あれ、憧れの恐怖もくれるんで。
うん。
深いところに刺さるんだよ。
うん。その、
戦争でも、上手でもさ。
うん。
まあ、スピルバーグって、意地が悪いなと思うし、そう。かっこいいなと思うところで。
いや、なんだっけ。まあ、最近だとさ、レディープレイヤー1を見に行ったときに、なんか、もう、スピルバーグが、私ら世代、ガン見してる感じの、なんか、内容がいっぱいあったから、なんか、こう、1970年代とか80年代に生まれた映画好き、スピルバーグ好きの人に対する、なんていうのか、アンサーソングじゃないけど、アンサームービーみたいな気持ちで私見ちゃって。
あれ、コンテンツを作った本人がそのコンテンツをいじるっていうのが面白いよね。
そうそうそう。
なっててね。
そう、そう来る、うん、って思って。もう、だからね、私、未だに、もうあれね、もう何年も前の映画だけど、未だに、
うん、
レディープレイヤーは見てない人に押すもん。
ああ。
とりあえず同年代だったら、あれとりあえず見といてっていう。
まあ、若いやつが見ても面白いよね。
若い人が見ても面白いし、なんか、あ、そういう感じでそれいじるんだみたいな、なんかそのね、私たちの知ってるコンテンツを、そういう感じでスピルバーグがいじるんだっていう、面白さがめちゃめちゃあるので。
やっぱ、途中盤のシャイニングのシーンが一番好きだな。
あはははは。
関係ねえ。あれはもうなんかもうたまんなかったな。 感とかさ。
そう、うん、なんかやっぱり私たちの中での答え合わせがちょっとできたような気持ちにもなれたね、あれ見た時にね。うん、
わ、
うん、
かる。
よかったです。ということで続きましてのご回答いきましょう。こちらラジオネーム魚さんです。ありがとうございます。ポニョ。あ、ジブリのポニョね。ポニョの、はい、あの、嵐のシーンが大好きです。坂巻波とうねり狂う風をデフォルメタッチなのに表現としてリアルで、自然の躍動と力強さを感じました。あと、ソウスケのお母さんが出してくれたインスタントラーメンめちゃくちゃ美味しそうでしたよね、ということで。でも、確かにポニョの、あの、なんかこう、嵐の中、ポニョがこう、波の上を走ってくるシーンは、なんかね、あの、デフォルメなんだけど、めっちゃなんか、こう、嵐のなんか、不気味さみたいなのと暴力性をすごい感じて、私は好き。
命の躍動だよ。あの、うん、明らかに牙向いてる波の上で、
うん、
ニコニコ笑ってる無邪気な幼児って怖いよね。
怖い。
あれクライマックスで、あの映画の。
うーん。
怖いんだよ。
あれ怖いよね。で、なんでっていうかさ、あの、ポニョのお母さんっていう存在がすごいじゃない、うん、なんか。
あ、海くそも。
そうそう。よく説明されてないけど、よくさ、うん、なんだっけ、あの、まあ、性格かどうかは別として、海の表現って女性じゃない、
うん、
母なる海とかで、あの、なんだっけ、単語に男性名詞、男性名詞、女性名詞がつくやつだと、海とか、海にまつわるものは女性名詞がつく言語もいっぱいあって、そういう意味で、なんかこうね、海の象徴っていうかね、うん、こう、なんか大自然の象徴みたいな、その、ポノニョの母親の、でかさと、不気味さと、なんか、なんて言えばいいのかな、おおらかさみたいなのが混在してるのも不気味だったし、その娘たるポニョのあの天真爛漫な暴力性ってすごいなと思って。
本当そうだね。もう男なんか出るわけねえもん、あの映画。もうすいませんけど。
本当なんかね、あの、ソウスケが唯一なんかね、ちょっと、あの、まあ、いい感じの男子ではあったけれども、なんか。あれ、
ジブリ男子で初めてちゃんと、ヒロインの面倒を見る約束したっていう。
そうそうそうそうそうそ う, そう。なんかね、明日かみたいに別々の道を行きようみたいな感じではなく。
ルパンも行っちゃうしね。
そうそう。行かなかった男子だよね。
そうなんで、ソウスケは実はいい男。
そう、ソウスケね、実はね、めっちゃあの子ね、中学2年生ぐらいからすんげモテ出すだろうなと思った。
確かにな。
ね、で、あの、ポニョにめっちゃ殴られそう。ちょっと女の子と話してたら。
でも怒んないね。
ねえ、うん、そうそうそう。でも、そう、あの、魚さんが書いてた、ソウスケのお母さんが出してくれたインスタントラーメン、ほんとめっちゃ好きで。
そうだね、確かにね。
なんかさ、ハム、あの、薄いさ、あの、プレスハムみたいな、ボンレスハムみたいなのの、あの、ね、スーパーで安くパックになってる、あのハムと、あの、目玉焼きが乗ってる、あれ、うん、あれが、あの、美味しそうすぎて、あの映画見た後、自分家で札幌一番で再現したもん。
わかる。もうジブリ映画って結構そうだよね。食い物やられるよね。
食い物やられる。でもね、食い物の描写が丁寧なアニメは大概いいアニメだよね。
あれも良かったな。なんだっけ、国立坂も良かったな。
朝だ。
俺美味しそうなんだよね。
美味しそう。やっぱりね、あの、そこにね、どれだけ工数を費やしてるんだよって思うぐらいすごいよね。
向いてないからね、料理作るシーンって大変だよね。すごいと思う、確かに。
ね。あれはね、あの、やっぱりね、ガチで、あの、料理をやってる人の動きみたいなのを知ってないと、やっぱ書けない部分ってあるじゃん、作る部分って。
うん。
だからなんかね、そことかもね、ちゃんと、踏まえた上で、なんか作って、ちゃんと普段作り慣れてる人が作ってる料理のやり方みたいなのを、
うん、
さりげなく出してくれてるところとか、すごいなと思う。うん、なんかやっぱり食に対するね、強さ、熱さが、うん、感じられます。続きましていきましょう。こちらラジオネーム、かげろうさんです。ありがとうございます。カーボーイビバップ1話の冒頭シーンと、これエンディングテーマですね。ザ・リアル・フォーク・ブルースが流れるエンディング。哀愁漂うジャズ&ブルースで雨のシーンを印象深いものにしていた、菅野陽子様という偉大な作曲家をマクロスプラスで知り、衝撃を受けてからずっと聴いてますということで。
なるほど。
私もね、アニメのサントラを、そのタイトルのシリーズ全部サントラ集めたのは、カーボーイビバップが初ですね。
おー、ほんと？
それより前は、なんだっけ、割とアニメって、まあ、アニメのタイトルにもよるんだろうけど、アニメ作品によってはサントラが何枚も出るやつあるじゃん。
うん。
で、一枚しか出ないのもあるんだけれども、あとその何枚も出たやつの全部を買ったのはカウボーイビバップ。
ああ、ほんと。
うん。未だに iPod 入ってるからね、カウボーイビバップのサントラ。
いや、オープニングタンクがかっこよすぎるよね。
タンクかっこよかった。で、一時期ね、そのなんだっけ、やっぱりあれがかっこよすぎるっていうことで、あれ演奏した人たちでやるコンサートもあったのよ、カウボーイビバップの。
あ、いいね。
もうめっちゃ見に行きたかったけど、チケット瞬殺でした。
だろうね。はぁ。そう。ビバップの雨の冒頭、ちょっと、英語浮かばねえの、どうなったかな。
私も言われたらわかんないけど、でも、ザ・リアル・フォーク・ブルースの流れるエンディングのところは確かにわかる。
わかるな。
でもなんか劇場版でもそうだけど、カウボーイ・ビバップも基本的に明るい、ね、1話完結ものみたいな感じでこう進んでいくんだけれども、その、重くて切ない、やっぱり話もたまにあって、そこのところとうまくその雨のシーンっていうのが、絡み合ってるから、余計こう悲壮感っていうかなんか、こう、人物の中にある諦めとか、そういうのが、なんか、こう、背景描写として出てくるのが、すごいいいなと思って。あれは完全に、カーボーイビバップの中でもちょっと、その、雨が出てきて悲しかったり辛かったり、その過去の出来事を、思い出すとかっていうところは、大人だなと思って。
映画っぽい演出がね。
映画っぽい、本当に映画っぽいし、もうもちろん底抜けにね、明るいおちゃらけ会もあるので、そういう意味ではね、なんか暗いだけでもなく、ね、明るい話もいっぱいあるから、毎週毎週本当に楽しく見れてましたし、私未だにね、このザ・リアル・フォーク・ブルースは、カラオケで大熱唱するからね。
お、本当。
うん。カラオケで歌いまくってます。もういつか浦幕さんとカラオケ行く機会があったら。
行こうぜ、カラオケ。
ねえ、うん、東京に行った時に一緒に行く機会とかしかないと思うんだけど。
俺ね、菅野洋子さんのね、手掛けたやつでね、あれが好きなの。坂道のアポロンのね、リングのね、雪のね、坂道の、なんだっけ、忘れた。あの曲すげえ好きなんだよな、菅野洋子さん。
いいね。私、坂道のアポロンもサントラあるよ、多分隣の部屋に。
もう超好き。もう俺、菅野さんの作品であれが本当に好き。
ねえ、なんか、あの人すごいよね。普通にデビューがロックバンドのキーボーディストだったっていう感じの音楽背景じゃない。
そうなんだ。すげえな。
そうそうそうそう。で、その、デビューの時は、菅野洋子さんって、鉄 100% っていう、そんなにぶっちゃけ売れなかったバンドのキーボーディストとしてデビューしてるのね。
すげえな。
商業デビューが。で、まあまあまあ、そんなに売れなくって、そのバンド自体はなんか気がついたらもういなくなってた。まあ、いわゆる私たちが高校生だった時のバンドブーム？
うん。
の時に出てきたバンドのメンバーだったのよ。
そうなんだ、へ
ぇ。そうそう。でも、私だから、なんだっけ、その後にアニメで菅野洋子っていうその作曲家の名前を知った時に、
うん、
あ、この人って背景ね、そのジャズ寄りなのか、フュージョン寄りなのか何なんだろうって調べたら、
うんうんうん、
かつて私が高校の時に音楽として聞いたことがあった、鉄 100% のキーボーディストだったって聞いて、
もう、うん、
なんかね、アメリカンロックっぽいんだよね。その時の、鉄 100% の音楽が、アメリカ、うん、もう分かりやすいアメリカンロックっぽくって、そこから、この人の、なんていうのかな、その豊かな音楽背景って、どこで培われたんだ、もう、デビューの時には持ってたのか、それともどんどんどんどん、そこから、まあね、年数が割と経ってからの話だったから、そのアニメの音楽家として有名になったのが、うん、どこで醸成されたのかっていうのめちゃめちゃ気になってるんだよね。
すごいよね。引き出し多いしね。
引き出し多いし、もう本当音楽の振り幅がでかいので。
気持ちいいんだよな、
そうそうそう。だからね、菅野さんは、アニメの、アニメ、いわゆるアニメ作曲家みたいなくくりじゃなくって、一人の作曲家として、私、日本の音楽界でね、もっと評価されてほしいなって思ってる。
映画とかもやってなかったかな、なんか。
やってるよ。いっぱいやってるんだよね。
うん、
でもやっぱりくくりはアニメのっていう冠がちょっとつくから、なんでそこ冠いらねえだろうって私思ってる派なので、うん、なんかもっともっと、もうゆくゆくはね、紫綬褒章とかもらってほしいので、そこぐらいまで評価いってもいいんじゃないかなと思っております。続きましてはこちら、ラジオネームトマトさんです。ありがとうございます。あ、こちらもジブリだ。隣のトトロです。
はい、
下校中に雨が降ってきて、サツキが雨宿りしてるところで、カンタが、うんって雨傘を渡すあのシーン。
あのシーンいいなぁ。
そして、夜のバス停で、サツキがトトロと出会うシーン。あ、メイちゃんをね、背中におんぶして傘さして。
そうだね、
うん。そうそう、バス停で待ってた夜のシーンだね。が好きです。日本の田舎の夏の雨の匂いや空気感まで感じられるシーン大好きですということで。
うん、なるほど。
あ、でもあの、カンタのさ、雨傘をさ、あのね、お地蔵さんのところでね、うんって押し付けて、
うん、
走ってくカンタ、いいやつだよな。
ちょっと青春の匂いがいいよね。
ねうん、でもなんかその傘を渡したいっていう自分の行動を自分がね、めちゃくちゃ否定したいっていうか、こうね、打ち消したいっていう強い気持ちも感じられるので。
ボロなんだよね。
そう。ない。そうそうそうそうそう。で、ね、なんかね、あの、お家に傘もね、なくしたって言ってね、お母ちゃんに怒られるんだよね。
いいよね、うまいよね。
ね、でもなんかね、あそこの、あの、ちょうどあの場所が、は、あの、実際の場所はね、まあ、あの、ロケハンした場所はあるんでしょうけど、うん、私の父方の実家のエリアにめちゃめちゃ雰囲気が似てるのね。だからこう、なんだっけ、森っていうか山があって、川が流れてて、田んぼが平坦地にいっぱいあって、で、うん、なんか小学校があって、で、ちょっと離れたところにこうね、農業とかやってらっしゃるお家が、戸建てのお家がポツポツってあって、アパートとかじゃない、戸建てのお家がポツポツあるみたいな、あの感じがすんごい似てるから、だからなんだっけ、あの、メイちゃんのサンダルが見つかった夕方のシーンあったじゃない？
はいはい。
もうすぐ日が沈むっていう、もうメイちゃん見つけなきゃみたいな、あの時の夏の、まあ、いわゆる里山の、間もなく夕方になる時の、ふって感じる怖さっていうか、
うちの周りはそんなだったよ。あの、草の匂いがさ、
ぬ、
ぬって感じっていうかさ、
うん。
うん、ちょ怖いんだよね。
ちょっと怖い。あの、なんだっけ。日が強い分だけ、あの、山の陰に入ってるとめっちゃ暗くなるじゃん。
うん、あ確かに。
うん、ねあの感じとかが、私、本当に、ね、だからファンタジーだけど、あのシーンはちょっと怖いんだよね、実際。
うん、わかる。
見てると。うん。で、なんかね、このもうね、あの、日が沈んだらもう完全にメイちゃん見つけられなくなるっていう焦燥感も含めて、めっちゃ心拍数が上がるシーンです。で、うん。なので、なんかね、あの、トトロって、あの、割と大人とかが、ちっちゃい時にどういう風景見て、どういう体験してるかでね、感じ方ちょっと変わってくるんだろうなっていうのは、
うん、
思いました。続きまして、こちらぐっと渋めのタイトルです。ラジオネーム、のらぼうさんです。ありがとうございます。古いですが、七人の侍。
おお。
名前は知っていましたが、たまたま BS で流れてて、モノクロの中で迫力を増すために、飴用の水に墨汁を混ぜたという逸話も知った上で、それでもやっぱりあのシーンは素晴らしかったということで。
うん。
古いですが、七人の侍っていうことをおっしゃってるので、多分年齢的には、あの、ね、ね、年代はそんなに、あの、上の方じゃないんだろうなっては思うんですけれども、うん、ね、有名すぎるよね、この墨汁を、飴用の山水のタンクに墨汁入れたっていうの。
うん。
なんか、やっぱり、そのスピルバーグもそうだけど、海外の映画監督とかでも、めっちゃ七人の侍好きな人いるじゃん。
あ、多いよね。もういろんな映画に。
ね、うん。ルーカスとかもそうだし、
なんか。だって、今夜の七人とかもそうだもんね。あれも元、七人っていうのは元々。
そうそうそうそうそうそう。七人の侍の。
うん。
七人って言われてるし、スターウォーズとかもね、なんか、割とそういうところではね、影響を。
一人では沢国のリメイクだもんな。
そうそうそう。なので、もう、ね、受けてる部分多いと思うんだけれども、やっぱ、モノクロの映画ってなかなか見る機会がないから、今。なんか、
あれ、あれ、羅生門のオープニングもすっごい豪雨だね。
ああ、わかる。思い出した、今。
うん。あれも、あの、門のところでさ、ものすごい豪雨でさ、登場人物が集まってくるっていうシーンが始まる。
そうそうそう。
なんだろうね、あの、モノクロのさ、なんだろう、あそこにいる、不快な感じ濡れることが。
うん。
もう、じっくりでさ、跳ね返るしさ、匂いがしてくる感じ。
そうそう。で、下はね、泥だからね。整地されてるわけでもない、なんか泥のね、あの羽とか、
こう
人が走ってきたらさ、ビシャってこうかかってくる。
モノクロの方からずっと上がってくるもんがあるね。
うん。
うん、わかるわ。
ねえ、なんか最近、なんだっけ、モノクロって、なんて言えばいいんだろう、モノクロを見慣れてない人からする、見たモノクロのシーンって、
うん、
なんかモノクロ見慣れてる人とちょっと解像度が違うような気がするんだよね。
ああ、そう、あ、そうかもしれないね。
なんかね、モノクロ見慣れてない人は、モノクロなんだっていうので、なんかね、一つ、ちょっと違うフィルターがかかれるような気がするんだよね。なんかこう、なんて言えばいいのかな、読解力とか映像のこの理解度って、やっぱり見慣れてるかどうかで、だいぶ変わってくるような気がして、あとそういう意味では、うん、モノクロの映像あんまり見慣れてないから、多分理解度薄い方なんだと思う。
あ、俺もそうかもしれないな。
ね、なんだっけ、ゲームのゴースト・オブ・サツマ、あ、ゴースト・オブ、え？ツシマ。
うん。
ゴースト・オブ・ツシマが、めちゃめちゃ、
うん、
リスペクトが強くって、なんか映像表現に、わざと昔のフィルムの粒の粗さのモノクロ、のモードがあるの。
なんか黒沢も、あるんだよね。
そう、うん。自分でモードが選べて、で、普通のモノクロモードと、その、なんだっけ、粒の粗いフィルムモードとあるのよ。だからなんか、あ、映像表現としてモノクロとフィルムモノクロは違うんだっていう。
まあ違うだろうね、確かにね。そうか。
なんか、それがすごい面白いっていうか、なんか、あ、なるほど、そういう風になるんだと思って、ね、黒沢監督のそのね、モノクロの表現は、普通のモノクロっていうのとまた解釈が違うっていうのが面白くって、ただね、すごい、それで見ると、確かに雰囲気すごいんだけど、こう、フィルムの粒子の粗さっていうのを、50インチのモニターで見たときに、
おぉ。
邪魔になる部分があるの、ゲームに関しては。映画だと OK なんだけど、ゲームで米粒よりもちっちゃい敵を視認しづらくなるっていう。
本当ね。でも実際雨降ったら見にくいからね。
まあね、そうそうそう。だからそういう意味では正解なのよ。
なるほどね。
面白いと思います。あともう一個ゲームで私思ったのが、まあ、番組で今までも何回も話してるけど、デスストランディングの雨が。
はい。
うん、デスストランディングの雨って、日本語版だと、時に、時間の時に雨って書いて、時雨って呼んで、海外版だとタイムフォールっていう風に言われるんだけれども、これがね、もう本当に、雨に濡れたものの時間を急激に早めるっていう、
うん、
雨な、恐ろしい雨ではあるのね。だから、うん、なんだけど、植物は花が咲い、だから触れると花が咲いて、散って、枯れて、で、次の種がまた芽吹くっていう生命のサイクル。
が早まる。
そう、うん、早まる。でも、人間単体からしたら、自分の死が近づくっていう。だから、ちょっとね、主観によってこの雨の恵みが違うっていうところが面白かったですね。で、ちょっと急ぎ足で行こう。次、セレスさんが、ゲームだと、ファイナルファンタジークライシスコアの最後です。涙なしでは見れませんでしたということで、クラウドとザックのあのシーンを、たどり着きたくなかった。そして同じくファイナルファンタジーだとダンサさんがファイナルファンタジータクティクスの割と大事かつ衝撃的なシーンが雨で結構難易度が高いマップだったのを記憶してますということで、すごいよ小ネタ超特急、早くもあと2分でお別れでございます。恐ろしいということで、次回のオンエアは、8月9日、アンケートのテーマは夏休み10日間あるとしたら何して過ごすです。
はい、
はい。はい。ということで、皆様ぜひぜひ、こちらアンケートの方もブログにご回答をいただきたいと思います。ということで、後半めちゃめちゃ早足できましたけれども、ウラマックさんと1時間お届けをいたしました。はい、ということで、次回は8月9日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのは、エイミーと、
ウラマックでした。
それでは皆さん、さようなら。
またね。
後半巻き巻きでごめんね。
毎回そうだね。
毎回そうです。
一回聞いたら耳から離れない愛。